猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第371回始まります。今週はですね、猫好きさんとスカイプ収録のタイミングが合わず、私の一人喋りになります。ご了承ください。連日暑いですね。と、私は今週1週間遅れでお盆休みを取っているので、まあこの月曜から金曜までが、まるまる5日間休みということで、あとのんびり少しできるかなと。バタバタだったんですけど、ただやっぱり1週間休むとまた次の週からが地獄が待っているというかね、反動が大きくてまたバタバタになりそうな予感がしているんですが、まあまあ休みの間はしっかりのんびりしようかなと思ってます。いやー、とにかく連日熱帯夜、それから猛暑日ということで、熟睡もできず、なかなか体調的に厳しいんですが、まあ皆さんも健康に気をつけて、この暑い夏を乗り切りましょう。では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信しています、ポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、スープの話ということで、はい、まあスープといえば、まあ、夏だと冷製スープというかですね、冷やしたスープとかが美味しいですよね。うんうん、まあ、冬だと本当に温かいスープがってことだと思うんですけど、
うん、
まあそんなこんなでちょっとまた唐突に、
うんうん、
ネタというか思いつかなかったので、ひねり出したネタで、はい、話してみたいなと思うんですが、はい、猫好きさん、スープはいかがですか？
そうですね、私はあまり飲みません。
ああ、そうですか。
うん、
うん、
っていうのも、なんだろう、なんだろう、なんか多分そのうちのそのなんだろう、はい、環境というか、
はい、
北海道ってそもそもそんなに涼しくないから、
うんうん、涼しい暑くない
暑くならないから、
うんうんうんう
ん、あんまりなんか冷たいものを飲むっていう冷たいスープを飲むっていう習慣がなくてですね、家に、
はい、
だったので、その冷製スープっていうのは大人になってから、う
ん、はい、
なんかコンビニとかで、
はいはいはい、
のガスパッチョとか、
はいはいはい、
あと冷やしたコーンクリームスープとか、はい、いうのを大人になって初めて口にして、
はい、はいはいはい、
で、まあまあ確かにその夏は暑い時めちゃくちゃ美味しいなって思ったんですけど、うんうん、なかなかそれを家で作るかって言ったらそうもならず。
なるほど。
はい、なかなかやらないですね。
はい、
ガンダルフさんのうち結構やられるんですか？
ね、いや、まあ、結構で頻度ではないんですけど、
はい、
やっぱ冷製って冷やしたスープ夏場だと、
はい、
ていうのをたまに作ったりするのかな、う
ん、はい、それは奥様が作られる。
いや自分で作ったりとか、別にスープだってあれじゃない、あれじゃないですか、あのカップスープみたいなやつをそのまま冷やしてっていうかやるだけなので、
うんうんうん、
そんな難しいあれじゃなくて、
あ、そう、なんか今あれですよね、うん、あの粉のやつでも売ってますもんね、牛乳と混ぜるだけで、はい、ってやつ、
牛、あの冷たい牛乳と混ぜるだけで、はい、あの簡単にできるっていう、例えば冷製クラムチャウダーとか。
あ、クラムチャウダー知らないな、
うん、あのアサリのねちょっと入った、
はいはいはい、
あれですか、あれ普通のあれじゃないですか、カップスープみたいなの、
うん、
あとは牛乳をドボドボっと入れて作るクラムチャウダーの粉というか、うんうん、あのね、
うん、
あのインスタントの
スープ、はい、あります
ね、カップスープみたいなのにドボドボっと冷たい牛乳を入れて、ではい出来上がりみたいなお手軽な
うんうん、うん、
感じなんで、そんなお手軽なやつしか作らないですよね、
はい、いやいやいや作るだけでもすごいですよ、
はいはい、なので、
でも思ったんですけど、男性って結構スープって好きですよね。
ああそうですね、うん、まあ冬場だとコーンスープとかあったかいのだと、
うん、
うん、割とスープはでも飲む方かな、
なんだろう、ね、あのなんかコンビニ、あコンビニじゃないや、はいはい、ファミレスとか行ったら、
はい、
なんかドリンクバーみたいの頼んだりすると、はいはい、ちょっとスープバーみたいのついてきたりするじゃないですか。
ありますね、ありますね、はい、
とあれは私は絶対に飲まないんですけど、はい、
え、そうなんですか。
いやそう、はい、でも男性って絶対飲みません。
絶対飲みます
ね。そう、
いやなんで絶対飲まないんですか。
あー、なんだろう、コーンスープだったら飲みたいなって思うけど、うんうんうんうん、コンソメスープだったなら、
はい、
なんだろう、あのなんか、いや無駄に言ったら言い方悪いんですけど、はい、なんだろう、無駄にお腹いっぱいになりすぎちゃって、
はい、
その本当に一番食べたかった、まあ、例えばオムライスとか、
はい、
そういうのがなんか美味しく感じられなくなっちゃう、お腹いっぱいになっちゃって、スープで、
あスープで、スープ、いやいや、そうそうそう、それは飲みすぎでしょ。
いやそうそうそう、そう、何杯もね、そうそう、飲みすぎたらあれですけど、いや一杯でもなんだろう、なんか、うん、その相当お腹減ってる時にそのファミレスに入るから。
はい、
ファミレスに入ったその一番初めの一口目は、
はい、
もうオムライスが食べたかったならオムライスがいいんですよね。
ああもちろんそれは分かりますよ。
うん、
ああでもそれまで、でもあれじゃないですか、オムライスってなかなか時間かかったりするから、
そうそうそうそう、ね、だからスープ飲んじゃうじゃないですか、うん、でもお腹減ってるからスープ2杯ぐらい飲んじゃうじゃないですか。あれみたいな、そんなに美味しくない、オムライス美味しくないなとか、うん、なんかその、うん、なんだろう、思ってたのと違うな感が出すぎちゃって、はいはい、半減しちゃう、まあこれ私かもしれないんですけど、うん、
いやそれはね、それはいろいろいろいろツッコミどころ満載なんだけれども、
いやいやいやいや、ツッコミどころ一つもなかった、うん、
いやいやいやいやいや、それはちょっと、うーん、あの論点が
そっかそ
っ
か、
って思ったり思わなかったりするわけですが、
はい
はい。
論点が違うと。
ツッコミどころ満載なんですが、結構そう、ファミレスの話で言うと、
はい、
あれじゃないですか、まあ、料理出てくるまでに、例えばそういうドリンクバーだとかだと、はい、まあ、普通、ね、そういうジュース頼んだりとか、
うんうんうん、
まあ、飲み物頼んだりもあるし、
はい、
あと、お味噌汁とか、
ね、
和食だったら。でもそれも一緒に出てくるか、セットだと。
いや、そもそも定食頼んで味噌汁とか私飲まないですね。
飲まないの？
飲まない。だってお腹いっぱいになっちゃうから。
お腹いっぱいになっちゃう。どんだけそれ。
すごい小食ぶってる。全然小食じゃないのに。なんだろうな。多分あったかいスープって自分が思ってるより結構お腹いっぱいになるのかな。
ああ、そうなんですかね。
だから普段家でもあんまりなんか飲まないんですよ。
うん。
味噌汁とか、なんか健康、そう、健康にハマってるときはちゃんとお味噌汁は体にいいっていうから、はい、ちゃんと作って飲んだりするんですけど、は
い、じゃあ、お食事のときってあんまり飲み物っていうか、
飲み物は、
お茶とかお茶とか、
そうですね、そういう飲み物は飲みますけど、うん、温かいスープ的なものとか、
具が入ったものはダメということなんですね、じゃあ
そうですね、言われてみればそうかもしれないですね。
具が入ったものだとお腹いっぱいになっちゃう。
うん、
どんだけ具だくさんなんですか
いやいや、そんなに入ってないはずなんですけどね。
入ってないでしょ、そんなに
そんなに、そんなお腹いっぱいになるほど絶対入ってない。普段は食べてるお菓子の量に比べたら、ほんとタクが知れてる量しか入ってないんですけど、何なんですかね。
割とわかめスープとか、
はい、
即席のやつで売ってるじゃないですか。
はい、売ってますね。
わかめスープとかコーンスープとか、いわゆるクノール、ポークのカップスープみたいな、
うんうん、
いろんなバリエーション、それこそコンソメスープとかね、
はい、
売ってるじゃないですか。でそういうのも割と、はい、私はお弁当の時、会社行く時、通常会社お昼お弁当だ、
はい、
まあその時はそうですよ、ね、粉末スープをちょっと、
うん、
お湯で溶いてみたいな。
なんかちょっと意識高くないですか？
はい。
なんか意識高くないです
か？いやいや、何おっしゃいます？何おっしゃいます？
なんかちょっとダイエットをめちゃくちゃ気にしてる OL っぽくないですか？はい、
あ、
うん、なんかそんな、なんか羨ましい、そんな。
そんなこと、いや、あまりそういうこと意識、ダイエットとかそういうのもあまり意識せず。
やっぱり飲み物、ご飯食べるときは、その普通の飲み物とは別として、はい、温かいスープ的な、はい、まあ、味噌汁でもいいですけど、はいはい、そういうのがあった方がいいってことですか？
いや、あんまりそういうのは意識したことないんですけど、なんかご飯だけだと喉乾くというか、もさっぽいじゃないですか、ご飯とかおかずだけだと。
ああ、そうなんだ。
なのでスープとかそういう、まあ、あとはお茶とかは欠かせないですね。そういう意味でスープっていうのは、まあ、日常的に飲んでるスープはそういうカップスープなんですけれど、
うん、
まあ、夏場たまに冷製スープとかを作って飲むと、あ、美味しいねって思うのは、やっぱりさっき言ったクラムチャウダー冷製スープとか。
あ、飲んだことないな。
いや、本当にあれですよ、クラムチャウダーのカップスープ粉みたいなやつ、牛乳とボッと入れて終わりですからね。
もっと、うんうん、なんか最近、うん、初めてその冷たい、
はい、はいはい、
うん、とコーンスープ、
はい、
の素を買って、はいはい、飲んだんですけど、はい、うん、美味しかったです
美味しいでしょ
美味しかった。
美味しいよね。
美味しかった。
特にこれだけ熱いと冷製スープで割とやっぱり普段やらないから美味しいじゃないですか。
いや、美味しいですね、本当。いや、でもきっといいんですよね、多分なんか消化もね、
はい、
いいでしょうし、はい、絶対に。まあ冷たすぎたら良くないのかもしれないけど。
はい。まああとよくやるのはじゃがいものポタージュだとか冷製。
へえ、それも粉のものですか？
まあ、粉のもの。じゃがいもスープ、じゃがいもっていうか、普通にやっぱそういうスープの素みたいな、あるじゃないですか、ポテトスープみたいな。
はいはいはい。
それの粉と牛乳で溶いただけっていうのができるんじゃないですかね。あんまり作ったことがないとよくわかんないですけど、多分。本格的にやればそれはちゃんとあれなんでしょうけど。
うんうん、
うん、ああ、お手軽
に作るのはそう、結構売ってますもんね、
はい、
なんかコーンスープ、パックに入ったコーンスープ売ってるコーナーに、
はい、
だいたいそのまあコーンスープって、まあ、冷やしても温めても飲めるじゃないですか、うん、基本そこのコーナーになんかパンプキンスープとかそのじゃがいもスープとかも、
はいはい、
ね、売ってたりしますもんね。
そうですね。
いや、もう夏暑いからそういうのがいいですよね。
うん、
本当。私もちょっと夏料理をサボりたいので、
うん、
そういうのをちょっとうまく利用して、 家事を頑張ろうと思います。
それこそスープでもお腹いっぱいになれば一品浮くじゃないですか。
そうそうそう、一品になるかなって思っちゃって。
ね、
ご飯は進まないですけどね。
まあ、ご飯は進まないけど、スープともうちょっとね、なんか
そうです、
ブラウンスパンとか、
うんうんうん、
こじゃれて食べるみたいな。
もうガンダルさんの出てくる言葉がすべて OL っぽい今日。すべて OL。
OL っぽいメニュー。
そうそうそう。ご飯の月にスープをつけたり、フランスパンだったり。
フランスパン。
いやいや、もうなんだかんだ言ってあの女性ですよね。
うん。
ガンダルさんは。
いやいやい
や。女性的心を持っていると思います。
女性的な。
はい。羨ましいです本当。
いやー、なんかあまりそういうことは意識しては全然いないんですけどね。
はい、ね、でもこれから私も夏にちょっとスープを入れていきたいと思います。
そうですね。
はい。
はい、猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー。まず8月17日私ですね、久しぶりに私が自分自身でツイートしてますが、もう1年ぶりくらいで以前行きつけだった横浜馬車道のショットバーディスカスにお邪魔しました。熱帯魚見ながらおすすめのアイリッシュウイスキーのザ・ホイスラー10イヤーと10年もののホイスラーを飲んできました。美味しいということで、猫の尻尾の、ハッシュタグでつぶやきましたが、これはねもう随分なんか館内馬車道のショットバーディスカス行けてなかったんですけど、久しぶりにたまたまちょっと時間が空いたので途中下車して寄ってきました。でおすすめアイリッシュウイスキーということでザ・ホイスラーテンヤーということですね。はい、これがなんか一時期廃盤になったやつが復活したみたいな話で、おすすめだったんでもうついついショットで頼んでしまいました。いやー美味しかったですね。うん、はい、ということで次は続けてですね、私が2杯目は幻のバーボンレベルイエールということで、メーカーズマークなどと同じ小麦を使ったバーボン。いやこれね、この説明聞くまでメーカーズマークはちょっと違う、あのバーボンにしたら違うなと思いながら飲んでたんですけど、小麦だったんですね。小麦をブレンドされてたと、バーボンにした珍しく。普通はライ麦とかねコーンとかなんですけどね。なんでこの レベルイエールというのも幻のバーボンということで、これもショットでいただきました。これまた美味しいということで、例によって、猫の尻尾とあとギムハヤのハッシュタグで、ね、つぶやかさせていただきました。はい、これがね、これもおすすめだったんですね。まあ、おすすめに弱いというかですね、まああまり詳しくないので、私もバーボンはあまり詳しくないので、せっかくこれでおすすめで幻のって言われるとやっぱそういうのに弱いですよね。限定とか幻とかね、なかなか手に入らないというようなお話だったんで、ああじゃあぜひこれをとかっていう感じで2杯目はこれにしましたね。ライ麦の代わりに小麦ということで、本当あのメーカーズマークのようにちょっと、華やかな少し甘めな感じの普通のバーボンのね、荒々しいバーボンとはちょっと違った味わいでしたね。はい、美味しかったですねこれも。はい、ということで3つ目、あてはカジキとゴーヤのフィッシュアンドチップスということで、ディスカスはね、めちゃくちゃおつまみも美味しいんですよ。はい、で、ね、もうこれがゴーヤとあれゴーヤのフィッシュ&チップスということで、 ちょっと珍しいですよね。変わったフィッシュ&チップスですね。ゴーヤと、カジキとのフライということで、うん、これはこれで変わった味で、まああの濃いめのバーボンなんかにはよく合いましたね。はい。で、続けてライ麦の代わりに小麦なので甘いチョコレート風味の味わいなのねということで、レベルイエールなんかちょっとね後味が甘い、後味がちょっと甘いね、チョコレートの風味がなんか残るような本当に少し甘めの、バボンでしたけれどもね、はい、本当に美味しかったですね。まあライ麦の代わりに小麦ということで、やっぱり小麦使うと少し甘めになりますかね、味がね。ビールでもそうですよね、あのホワイトビールとかは小麦使ってるビールはやっぱ少し甘めのビールになりますけども、本当にそういう感じでちょっと変わったバーボンでしたね。幻のバーボンということで、はい、ちょっと調子に乗って4連投してしまいましたまあ本当に久しぶりに行って、あやっぱりねショットバーいいっすよねって、なんかまた来月あたりもう一回行ってみようかなという気になりました。はい、ありがとうございます。はい、そしたらちょっと18日ピエール加藤さん、ギムハヤのピエール加藤さんですね。黒ビールとカプレーゼ、ちなみにカプレーゼはモッツァレラチーズじゃなくて水切りヨーグルトで作りましたということで、黒ビールにカプレーゼ、素晴らしい。ツイッターで写真をいただきましたが、うわ美味しそうだ。なるほど、私もねチーズがあまり得意ではないので、水切りヨーグルト、これとトマトの挟んだカプレーゼと、これ美味しそうですね。一番搾り黒生、黒ビールにカプレーゼ、あーいい感じですね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月19日ケンチさんから、今夜は濃い味でということで、発泡酒は良い競争をしてくれるということで、ツイッターに写真をいただきましたが、キリンの濃い味発泡酒の写真をいただきましたけど、まあね発泡酒本当激戦ですよね。まあ、税金が安い分値段が安いので買いやすいんですけれど、本当は味もね本当のビールにだんだん近づいてきて、もう十分ビールと対抗できる飲み物になったのかなと思いますよ。はい、ありがとうございます。そして8月22日アヤフォーワットポッドキャストさんから、猫のしっぽシャープ猫のしっぽ活動ということで、1週間お疲れ様でした。私はあと2週間働けば長い夏休み、羨ましい長い夏休み、私は今週が1週間の夏休みです。今日はカールスバーグをプシュッとラベルが可愛かったので買っちゃいましたということで、ツイッターに写真をいただきましたが、カールスバーグなんかラベルが、これビンビですけどね、ラベルは可愛いですね。確かにね、これついついやっぱり買っちゃいますよね。カールスバーグ、缶ビールでよく買ってましたね昔ね、はい、カールスバーグピルスナーと、本当にねピルスナービールとしてカールスバーグ本当に美味しいですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ夏休みに向けてあと2週間頑張りましょう。1週間お疲れ様でした。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつもにツイッターからいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。8月17日イクラムさんから、369回を聞いていただいてます、ありがとうございます。それから8月18日アポロさんから、8月17日に楽しく拝聴したポッドキャストの拝聴報告ということで、たくさんのハッシュタグの中から猫のしっぽも含めて、 いただいてます、はい、ありがとうございます。そして同じ日アヤホーアットポッドキャストさんからその3ということで、同じくあの聞いていただいたハッシュタグの中に猫のシップを入れていただいてます、はい、そして同じ日ピエール加藤さんから洗濯機のお話前半、普段何気なく使ってますが洗濯含め家電って時間を短縮したり生活を支えてくれてますよね、感謝感謝というふうにいただきました。はい、まさにその通りですね。はい、そして続けて洗濯機の話後半を聞いていただいて、最新式のものとかって便利だったりお得ですよと売り文句でよく言われますけど、トータルするとコストは実はそんなに変わらないって確かにありますよね。でも機能とかが増えてるから損はしてないんでしょうねというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。まあそうですよね、だんだんあの機能が増えていって多機能にはなってますけど、やっぱり使い切れてないですよ。全機能じゃ使ってるかっていうと使ってなくて、もうそれだったら本当に基本の機能だけを充実させて少し値段を安くしてくれた方がいいよねって思ったりも、まあその辺もね、だんだん揺り戻しというかですね、多機能に振ったり単純な方に振ったりということで、まあどっちが正解かっていうのはないんでしょうけれども、まあだんだんいろいろね、そこはメーカーの考え方で揺れ動くところあるんだと思うんですけれどもね、はい、まあそういうのもね、でも節電ということではね、非常に省エネにはなってますよね、新しいものは。まあそれだけでもまあ十分に買い替える価値はあるのかなとは思うんですけど、はい、ありがとうございます。そしてゆうさんから、久しぶりですね、ゆうさん、ご無沙汰してます。アプローチ4ユーザーです。未だに心電図対応してもらえないので、アプローチ3も未だに魅力的な製品ですね。健康系の機能が対応を始めたら新しい機種を考えますということで、アプローチ4ユーザーなんですね。今アプローチ4って今廃盤になったなってるんですね、現時点ではね。今あの売っているのはアプローチの3と5ですよね、店頭置いてあるのは。はい、でまあアプローチ買いたいなという話をしたことについて、反応いただきましたが、でアプローチ5はね、危うく買いに来そうになっていたんですけれども、この夏休みのうちにね買いに行こうかと思ってたんですけど、よくよく考えたら9月の頭に多分新製品が出るんですよね。アップルウォッチ6が出るんですよね。もうそれ待ちですね、今ね。もうそれを待って、で、どうしようかと。5に行こうか、6に行こうかということを今、揺れ動いてます。はい、ありがとうございます。まあ、ぜひね、この辺、またご意見いただければなと思います。はい、そしてマライムさんから、洗濯かっこ乾燥機のビフォーアフター、窓を巡る乾燥機がなくなったため開放感と明るさを手にしましたと。あ、窓を巡るじゃないですか、窓を遮る乾燥機がなくなったため開放感と明るさを手にしました。これはお値段以上の価値、この洗濯機はもう12年使ってますということで、ああそういうことなんですね。いわゆる私が配信の中でちらっと話をした、洗濯機の上に乾燥機が乗っかっているようなものを使っておられたのが一体化して乾燥機が窓を遮らなくなったと。これはね、確かにそうですよね。なんか圧迫感というかがなくなって、開放感、明るさ、特に窓側に置いてあると、もうこれは劇的ビフォーアフターですよね。ああ、それで、もう12年も使っておられると。素晴らしいですよね。うちもね、割と10年近く洗濯機は使ってたりしますけどね。はい。いやいやいや、ありがとうございます。はい。はい、そして8月20日、ケンチさんから370回拝聴。エアコン室外機は日陰を作ったところに置くと効率が良いとか。うちではメイン室外機は日よけネットで形を作ってますが効果は分かりません、気休めかもといただきました。はい、ありがとうございます。これ確かにそうなんですよね、室外機が 直射日光に当たると当然それが熱くなるわけで効率落ちますよね。で最近なんかそのホームセンターとかでですね、エアコンの室外機の上にアルミのあのよくあの車のあのフロントガラスで反射して室温を下げるみたいな、その遮蔽するようなやつを売ってますけど、あれと同じようなやつでエアコンの室外機で、アルミでなんか日光反射するみたいなのを売ってましたね。はい、まさにもうこれケンチさんお書きになってる通りのものを売ってましたよ。この間ホームセンター某某ビバに行ったら売ってましたね。はい、いやー、やっぱりね、考えることみんな一緒なんでしょうね、きっとね。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、オープニングでもちらっと話をしましたが、今週は夏休み週間ということで、まるまる一週間お休みをいただいた、まあ年休、ね、夏季休暇ということで、年休をいただいたので、まあのんびり しすぎちゃいましたね。本当は月曜日朝一ぐらいで配信しようかと思ったんですけども、なかなかちょっとこの週末土日に時間取れず、ゴロゴロしてしまったので、今月曜日ですね。8月24日の月曜日の昼間に収録してます。なので、ちょっと1日遅れぐらいですね。火曜日の朝ぐらいには編集した後、配信できるかなと。月曜日中か、まあ遅くとも火曜の朝1ぐらいまでには配信したいなというふうに思ってます。いやーまあなんとかね、毎週毎週週1回のペースで配信しようと。思いながら宿泊していますが、まあこれもねどこまで続くか分かりませんけれども、本当に続けられる限り頑張っていきたいなというふうに思ってますよ。はいはい、ということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。
ちょっと思っちゃうか、なんだろう、心が汚れてるからこう思ってしまうのかもしれない。
いや、スープしか頼まない女性、いや、いるか。
いや、たまにいますよね。なんか、その例えばその自分が待ち合わせしてどうしても会いたいって、はい、まあでもご飯食べちゃった、まあでもどう、はい、会いたいんだったら、私も会いたいから、じゃあ会おうって、はい、あのお食事食べるんだったら付き合うよ、うん、みたいな感じで来てもらったなら、うん、なんかスープだけとかでも全然あれだけど、はい、わざわざ、ねね、何年かぶりにね、会ってご飯食べようとかって言ってるのに、うん、じゃあ私、コーンポタージュスープでとか言われたら、うん、はぁって 思っちゃうかも。さ、今までお米食べてたじゃんって思っちゃう。
がっつりね、ハンバーグ定食とかね。
そうそうそうそう。
唐揚げ定食とか。
ちょっと食べてたじゃん。焼肉定食、倍々で食べてたじゃんって。
じゃないのとか思っちゃう、
ね。いやいや、思っちゃいますよ、本当に。
待ち合わせだったらさ。
もうコンポタージュも避けて、いや、コンポタージュスープはカロリーがあるから、トマトスープでなんて言ったら、本当に、多分手が出てしまうかもしれない。ダメですね、本当に心が歪んでる、本当、
ね、お互い心がもう汚れてしまった
歪んでしまった
大人ですよね
大人になってしまったんですよ ね私
大人になっちゃったんですよきっと、
はい、はい、多分そうです、はい、
ということで